イスラエルの人々はモーセさんと共に奴隷として働かされていたエジプトを脱出しました。そして神様が与えると約束してくださったカナンの土地を目指して旅をしました。その途中でシナイ山という山のふもとに泊まったのです。このシナイ山の山の上でモーセさんは神様の教えを聞きました。それはイスラエルの人々がカナンの土地に住むようになったらどのように生活しなければならないかというさまざまな教えでした。また幕屋という神様を礼拝するための場所をどのように作るかという細かな教えでした。さまざまな教えの中でも特に大切な十の教えは神様が石の板に刻んでモーセさんに渡してくださいました。これが実戒です。いつも礼拝の時に皆さんで読んでいますから、皆さんは実戒がどのような教えであるかよく知っていますね。モーセさんは何日もシナイ山の上で神様の教えを聞いていました。山のふもとで待っていたイスラエルの人々はモーセさんが山から降りてこないのでだんだん不安になってきました。モーセさんがいない間人々の指導をしていたのはモーセさんのお兄さんのアロンさんでした。そこで人々はアロンさんのところに来て言いました。さあ我々に先立って進む神々を作ってください。エジプトの国から我々を導き上った人、あのモーセがどうなってしまったのかわからないからです。なんということでしょう。モーセさんがイスラエルの人々を捨ててどこかに行ってしまうはずはありません。ましてや葦の海の奇跡で人々をエジプトの軍隊から救い、マナという不思議な食べ物で人々を養ってくださった主なる神様がイスラエルの人々を見捨てるはずはありません。我々に先立って進む神々を作ってくださいとはなんとひどいことを言うのでしょうか。これは実戒の第二番目のあなたはいかなる偶像も作ってはならないという教えに反することです。考えていますと、イスラエルの人々だけでなく、私たち人間はみんな、目に見えない神様を信じることができないので、目に見える偶像を作って、それを神だと言って礼拝する過ちを犯しやすいのです。指導者であったアロンさんは、人々を叱って、このようなことをやめさせなければなりませんでした。ところが反対に人々に負けてしまったのでした。アロンさんは人々の要求通りにしないと人々が暴れ出して自分も殺されてしまうと思ったのかもしれません。アロンさんは人々にあなたたちの妻、息子、娘らがつけている金の耳輪を外し、私のところに持ってきなさいと言いました。そして、人々がたくさんの金の耳輪を持ってくると、それを火で溶かして、若い大牛の像を作ったのでした。すると人々は、イスラエルよ、これこそあなたをエジプトの国から導き上った、あなたの神々だと言いました。そして人々は金でできた若い大牛の像に生贄を捧げて礼拝をしました。それだけでなく、この若い大牛の像の前で食べたり飲んだり踊ったりして楽しんだのでした。 神様は聖なる方で、人間の目には見えません。ですから、神様を目に見える形にして礼拝してはなりません。ただ、神様の御言葉を聞くことによって、神様がどのような方であるかを知ることができるのです。神様を形にして偶像を作って礼拝するという大きな罪を犯した人々は、この後神様の裁きを受けて死にました。しかしモーセさんは神様に人々を許してくださいという必死のお祈りをしました。そこでイスラエルの人々全部が滅びることはなく、罪許されて旅を続けることができたのでした。それではお祈りをします。恵み深き天の地なる神様、イスラエルの人々は神様を信じることができなくなって、偶像を作って、それを礼拝し、大きな罪を犯しました。神様、私たちも、目に見えない神様を信じることができなくなって、目に見える形の偶像を作って、そしてそれを礼拝しようとする、そのような思いを持っています。神様、また偶像を信じて礼拝している人々も私たちの周りにたくさんいます。神様、どうか私たちが目に見えない真の神様に信頼をして、その神様の教えを聞き、そして従って歩んでいくことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。